1. エコ祭りを開催します。30秒。6月14日金曜日、15日土曜日、午前10時から午後3時まで。消費生活センター登録団体が、団体の活動や消費者問題を広く知っていただくために、エコ祭り、旧知恵の輪フェスタを開催します。昨年の知恵の輪フェスタの入り口の写真があります。清瀬市消費生活センターだより、知恵の輪とは ?30 秒。1997年5月に、清瀬市消費生活センターが清瀬駅北口、徒歩5分の場所にオープンしました。消費生活センターだより、知恵の輪創刊号を1998年2月に発行。知恵の輪とは、互いの知恵を出し合い、輪をつなぐ、広げるという意味で名付けられました。3. ヘプちゃんとは ?30 秒。ヘプちゃんのイラストがあります。ヘプちゃんとは、センター開設時からの協力メンバーである、清瀬市在住のイラストレーターが描いた消費生活センターだより知恵の輪のマスコットキャラクターです。愛称を1998年2月15日発行の知恵の輪と司法等で公募し、当時13歳の中学生が応募してくれたヘルプのヘとプからヘプちゃんと決定しました。出前講座をご利用ください。1分30秒。清瀬市消費生活センターでは、消費生活相談員が講師となり、出前講座を行っています。高齢者や障害者を狙う悪質業者の手口や、消費者被害を発見した時の対応、見守りのポイントなどについて、具体例を交えて丁寧にお話しします。時間、平日の午前10時から午後4時までの60分程度。利用できる方、清瀬市内に在住、在勤、在学している方で構成された団体、グループ、サークルや自治会、老人クラブ、高齢者の見守り関係者など、おおむね5人以上。会場、清瀬市内のみとなります。会場手配と準備、参加者の募集、進行などについては、申し込み者で対応をお願いいたします。申し込み方法、消費生活センターに電話でお問い合わせください。令和元年度消費生活講座、第5回消費生活講座のお知らせ。薬膳料理教室1分日時7月5日金曜日10時から13時30分まで講師森千恵さん薬膳ワークショップ講師場所消費生活センターテスト兼調理室薬膳料理の写真があります。詳しいことは6月1日号の司法をご覧ください。ここまでは杉本美恵でした。
就活とは9分30秒。平成30年版高齢社会白書によると、総人口に占める65歳以上の高齢者の割合、高齢化率は 27.7% を占めており、約 2.8 人に1人が65歳という時代になりました。長くなった老後は介護が必要になったり、認知症を患う人が増えたり、私たちのライフスタイルにも大きな影響を与えています。1990年の初めまでには、死について考えるなど縁起でもない、そのようなことは死後家族が考えればいい問題とされていました。しかし、 この約30年間で自分の死について考えることに対する世の中のイメージは大きく変わりました。どんな人でも自立できなくなったら誰かの手を借りなければなりません。これまでは人生の終末期から死後までの手続きは家族や子孫が担うべきとされてきました。しかし、家族の形や住まいが多様化し、家族や子孫だけでは担えない状況が生まれています。そのような中、介護や死の迎え方、葬儀や墓など人生の締めくくり方をあらかじめ考え、準備しておこうという風潮になりました。数年前、メディアが死を連想させない終活という言葉を命名し、世の中に広く一気に広がりました。介護を受ける、葬儀を行う、墓を購入するなど、すべてが契約です。希望する高齢期を過ごすためにも、消費者トラブルにならないためにも、終活について学んでみませんか？消費生活センターでも様々な終活講座を実施しています。司法で参加者を募集しますので、ぜひご参加ください。また、施設入居、お葬式、お墓などの終活に関する消費者トラブルの時は、消費生活センターへご相談ください。商品やサービスのトラブルを専門の相談員が一緒に考え、解決のためのお手伝いをしています。料金はかかりませんので、一人でお悩みにならず、気軽にご相談ください。イラスト2つ。1つは、お葬式、お坊さん、お墓のことを一人で思い悩んでいるもの。もう一つは、高齢の男女が終活という文字を挟んで、笑顔で並んでいるもの。家、お墓、エンディングノートが描かれており、終活のおかげでトラブルを避け、明るい気持ちを持つことができることを表しています。イラスト終わり。
ご自身で、ご家族で、終活のことを考えましょう。老後に直面する大きな問題の一つが、老、病、死への対応です。それらについて、介護が必要になったら、どこでどんな介護を受けたいか、治る見込みのない病気になったら、そのことを知りたいか、余命宣告を受けたいか、どこで最後を迎えたいか、どんなお葬式をしたいか、元気なうちに考えてみませんか？5項目あります。1つ目、ご自身の介護について考えてみましょう。高齢期の住まいは、自宅に住み続ける、元気なうちに住み替える、介護が必要になってから住み替える、など、様々な選択肢があり、家族の状況や自分の健康状態、老後の資金の状況などで異なってきます。また、住み替えを考えた場合、いざ選ぶとなると、高齢者向け住宅や施設は種類が多く、契約も複雑で分かりにくいのが現状です。ある日突然、怪我や病気、加齢などが原因で介護が必要になる日がやってくるかもしれません。介護保険のサービスを利用するには、居住する自治体の窓口や地域包括支援センターで申請が必要です。また、サービスを受けるには、事業者との契約が必要となります。二つ目、ご家族の介護について考えてみましょう。現在は介護や支援の必要がなくても、ご家族でしっかり話し合い、事前の準備をすることが大切です。入院中の夫が、退院後に自宅で生活するのが難しい。入院中の夫を退院後に受け入れてくれる施設はあるのだろうか。認知症が進んでいる一人暮らしの母の老人ホームへの入居を検討しているけど、どうしたらいいのだろう。最適な老人ホームを親に選びたいが、費用はどれくらい必要か、など。事前に話し合い、希望を聞いておくとトラブルは少なくて済むかもしれません。三つ目、相続について考えてみましょう。遺産を相続する際に、誰が相続人になるか、相続する割合がどれくらいかは法律で定められています。相続トラブルを未然に防ぐためにも、生前に相続対策をしておきたい、
親が認知症になった時の相続はどうなってしまうのだろう。相続は様々な問題が絡むので、家族だけでは円満に解決できない場合も多くあります。4つ目、葬儀について考えてみましょう。死亡年齢の高齢化、一人暮らし高齢者の増加、地域共同体の変容、親戚付き合いの狭小化など、様々な要因に伴う人間関係の希薄により、葬儀をせず、火葬だけで済ませる直葬、ケースが都内では3割近くに上っています。どのような形で弔ってほしいかの希望を、事前に家族や身近な人に伝えておきましょう。5つ目、お墓について考えてみましょう。子供がいないので自分の後にお墓を継ぐ人がいない。両親のお墓が遠くにあり、お墓参りに行くことができない。納骨堂や樹木葬は普通のお墓とどう違うの？家族や社会の変化とともに、先祖代々のお墓に入ることだけが常識ではなくなっています。生前に自分のお墓を建てる人も増え、縦長の墓石に先祖代々と書かれたお墓だけでなく、夫婦だけで、友人や仲間と、など、墓石の形だけでなく、一緒にお墓に入る人の顔ぶれも多様化しています。一方、継承を前提とする従来のお墓の中には、無縁化が進んでいます。また、お墓の引っ越しや墓じまいにあたっては、消費者トラブルも多発しています。他にも、遺言、エンディングノート、生前整理、遺品整理、デジタル遺産等、就活の悩みはそれぞれです。人生100年時代を迎えつつある中、これから先の人生をより明るくするために前向きな気持ちで準備、イコール就活をしませんか？もしもの時に備えておくことは、ご自身のためだけでなく、トラブルを避け、残されるご家族の負担を軽減することができます。
今後の就活講座です。ぜひご参加ください。就活講座4、老後の生活を考える、一人の老後に備える、6月12日水曜日、講師中村澄子さん、申し込みは5月16日木曜日9時より電話で、就活講座5、遺族年金の仕組み、課題、かわかり。11月20日水曜日、講師、中島のり子さん。詳細は10月15日号の司法掲載予定です。就活講座6、遺産相続、課題、12月頃の予定、講師、吉田徹さん。就活講座7、遺言、課題、2020年1月頃の予定、講師、吉村守さん。詳細は司法をご覧ください。就活講座1は、盛況のうちに終了しました。就活講座2、3は、定員いっぱいとなり、申し込みを締め切りました。ここまでは、渡辺優子、白鳥ひとみでした。
消費生活相談の現場からお墓の疑問、2分30秒。消費者の多くはお墓について商品としての知識は持っていません。お墓を買って一安心ではなく、どんな契約内容なのかを確認しましょう。消費生活相談に寄せられたお墓に関する基本的な事例をご紹介します。3つの質問があります。質問1、お墓を購入したら1年以内に墓石を建てるようにと言われた。その上、墓石事業者の指定をされた。自分が購入した墓なのだから自由にしてよいのではないか。答え、一般的に販売されているお墓は、土地、家などの不動産販売とは違い、使用権利を購入するものです。こういったお墓は管理費がかかり、墓石建立が条件、あるいはセットされていて、事業者の指定をされることもあります。また、お寺が管理するお墓は、 お盆などの特別料金設定がされている場合があります。質問2。お墓の管理費を長く支払わないでいたら、支払い督促の後、お墓を処分するような内容の通知が来た。お墓なのに簡単に処分ができるのだろうか。答え。民間のお墓は契約で期限を定め、管理費を支払わないお墓を撤去し、新しい使用者に販売することができるようになっています。檀家を持つお寺のお墓でも、規約に定められていれば同様の通知をすることができます。質問3。先祖からの墓が遠方にあるが、継承者、墓守者がいない。答え。寺や墓地管理者に依頼して永代供養墓にしてもらう。また、所定の手続きを経て、改装、お墓の引っ越しをする方法があります。最近は後継ぎを必要としない合祀墓も増えています。1. 清瀬市消費生活センター2分清瀬市消費生活センター郵便番号 204-0021 東京都清瀬市元町 1-4-17 地図があります。清瀬市消費生活センターは清瀬駅北口を背に欅通りを進み、一つ目の信号の先右側です。地図終わり。使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は20品目です。電話 042-495-6211 ファックス 042-495-6221 開館時間月曜日から土曜日までの午前9時から午後10時まで。消費生活相談相談専用電話 042-495-6212 相談時間祝日年末年始を除く月曜日から金曜日まで午前10時から午後4時まで正午から午後1時を除く。目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。編集・発行、清瀬市消費生活センター、清瀬市消費生活センター運営委員会。問い合わせ、清瀬市消費生活センター、電話 042-495-6211。ここまでは、サバユーゴでした。以上、知恵の輪86号でした。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。